さて、小さいお子さんをお持ちの方、また妊娠中の方にとっての災害時の不安というのは大きなものだと思います。今日はそんな方々への耳寄りな情報をお届けしていきます。お話してくださいますのは、静岡市助産師会防災担当出張専門お花助産院の助産師さんでいらっしゃいます望月千佳さんです。望月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、望月さん、まず普段助産師として働く中で防災に関しても様々な活動をなさっていると伺いましたが、どのような活動をなさっていらっしゃるのですか？
はい、妊娠中の方や小さいお子さんのいらっしゃる方に災害の時に役に立つ、知っておいてほしいことをイベントなどでお話をしています。
そのイベントでのお話の中で母子手帳のお話をされていました。それはどのようなお話をされているんですか？
はい、災害に遭った時、母子手帳はママと赤ちゃんの唯一のカルテになります。ですから母子手帳は日頃から検査結果や飲んでいるお薬、連絡先などを記入して持っているといいですね。被災された妊婦さんはお産の兆候など体の変化があれば迷わず遠慮しないで助けを求めてくださいってお話ししています。
はい、まあ、よくね、ストレスなどから母乳が急に出なくなるなど母乳に関してのトラブルも耳にしたことありますが、そのような時のアドバイスは何かありますか？
災害にあってその恐怖やストレスで母乳の出が少なくなることはありますが、これは一時的なものです。自分の体を冷やさないようにして、いつも通りに赤ちゃんに授乳していくことが母乳の出の回復をさせます。それでも母乳が足りているか気になるときは、赤ちゃんの便や尿がいつものように出ていれば心配ありません。落ち着ける場所でリラックスして授乳ができることが大切ですね。
はい、そして小さなお子さんを抱えている方も災害に関していろんなことが心配になると思います。そのような方々へのアドバイス何かありますか？
はい、幼い子どもたちが一番信頼しているのはママです。大切なことはそのママが体や心も元気でいることですね。子どもたちはママをよく見ています。環境の変化で不安を感じている子どもたちはママの笑顔で安心ができますよ。はい、
またミルクを哺乳瓶などから与えているお母さん方は、哺乳瓶をそのまま洗わずに使うといった話も聞いたことあるんですが、そういう方々へのアドバイス何かございますか？
それはとても危険なことです。赤ちゃんが口にするものですから、必ずきれいに洗った哺乳瓶を使ってほしいですね。でも被災地ではそういうものを洗うっていうのがなかなかいかないので、紙コップとかを代用して赤ちゃんにミルクをあげることはできます。
どのように紙コップを使うのでしょう？
赤ちゃんのお口に合わせて少し形を変えてみるとこぼれにくくなります。
じゃあもうミルクイコール哺乳瓶という考え方はしないで、まず清潔なものでというのが大事になるんですね。
そうですね。
このような活動はいつから始められたんですか？
今年度から日本助産師会が防災のことに力を入れて防災のマニュアルを作ろうということになったもんですから、静岡市助産師会でも同じようにマニュアルを作って防災に力を入れていこうと思いました。
わかりました。それでは最後に、防災に関しての今後の静岡市助産師会としての課題や計画、展望などがありましたら教えてください。
災害時に助産師として妊産婦や家族の方にどう向き合い、ママや赤ちゃんを守っていけるかは課題は大きいです。助産師会は現在防災対策マニュアルを作成中です。災害時に正確な情報を助産師同士で共有することで、地域の方に迅速に必要な支援ができたらと考えています。
はい、そしてまた現在妊娠されている方、小さいお子さんをお持ちのお母さん方は、災害の準備としてどのようなものを準備しておいたらいいんだろうと不安を抱えている方も多いと思います。そのような方への何かアドバイスございますか？
はい、日本助産師会では妊産婦さんや小さいお子さんを持つお母さんのための災害対策ブックを作っています。こちらは日本助産師会のホームページからダウンロードできますので、ぜひご覧になってください。
はい、今日は静岡市助産師会防災担当出張専門お花助産院の助産師さん、望月千佳さんにお話を伺いました。望月さん、お話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこの防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。